ソボタンとかミヤミキです。
ブータナブナナナナ
ソボタンとかズレ
ーさて、
はい、はいはいはいはい、
今週さてってね、あれを毎回さてって始めたんですね。
今週
いいじゃないですか。
そうですか、うん、今週は解散を発表した、
はい、昨日
ビートクルセイダーズについて、
はい、
元ビートクルセイダーズベースであります梅、はい、屋敷光隆さんが
全てを知る男が、は
い、語ろうと、
はい、
あのちなみにあれってさ、ベースやってた時って梅、
うん、
屋敷光隆
だ、ウムですね。
ウムな
UMU
UMU な、
うんうんうん、
あれってビークルってそういうなんかあれあんの、あの芸名みたいな、それぞれ。
いや、なんか
普通に本名、
うん、
なんとか日高メンバーとかそういうこと言ってなかった。
いや、なんかあれだね、アニータチリペッパーズっていう、うん、そっから派生したバンドをやってる時はウムメンバーとか、
あ、そこがウムメンバー、
そうそうそうそう、
荒木メンバー、
そうそうそう、ビークルの時はウム、日高とかタイとか荒木とか、そうちゃんとみんな普通の名字で、
普通の名字、
うんうん、これは普通の名字じゃないけど、
タイが名字なんだね。
そうそうそう、ーキーボードのタイ君は。
ああ、なるほど。
で、俺まあこのね、こうや、やるに至ってというか、
何をですか、
この解散、じゃ解散してね、
はい、解散特集
で、まあちょっといずれなんかこうね、なんだろう、別に暴露するというさ気はないけれども、はい、暴露っていうか、うん、でなんかこういろいろと言っとかなきゃいけない気もするんですよ。
まあね、なんていうか、ね、残しとかなきゃというかね。
そうそうそう、本当はだからね、暴露本でもね書いて一儲けね、うん、すりゃいいけど、
まあ多分売れないと思いますよ。
そう
なんですよ。正直あのビートクルセダーズの暴露本って言われても多分誰も
買わないし、ああ、そんなそこまで
そんなにあるんだ。
そこまで量がないから多分
もうそこはもう無理やりなんかあの女優ともやったとか入れないとダメだ
よ。すごい頑張ってフライデーぐらいの厚さになっちゃうから。まあ、だとは言うもののね、
ちょっと先にさ、ちょっと 現状のさ、
それはね、ビークルのことをちゃんと説明した方がいいですね。
ビークルというか日高さんのこととかさ、
うんうんうん、
これ、まあ、僕は全然もちろん知らないですけど、
小僧のリスナーでビークル知らねえよって人もいくらでもいるだろうからね。
まあ、この日高徹さんっていうのがまあメイン、
ね、そうですね、
うん、それでウムとも一緒にやってたと。
そうです、そうです。
で、昨年結婚、
うんうん、
あ、日高君がね、
あ、もうこれはもう全然みんな有名な話ですか、
うんうん、
てかそこなんだ。いきなりその話なん
だ。で、今年子供が生まれたらそうですね、2月に。
あ、そう
らしい、
うん、そういうなんか心境の変化とかあったかもね。
まあそれはあったかもしんないね。でもね、
そうだね、はい、
だけ。
あのさ、もっとビートのこと言って
映像のさ、このもう絶対丸さとかだけには入ってほしくない。お前徹底的に調べてたんだな。調べてきました。あのパチンコ屋。奥さん妊娠したらしいですよ。
だけ。
だけです。
だけです。ごめん、あの、税金のことで売り上げとか、
いや、知らない。だけです。
だけです。
だけです。
奥さんが妊娠しました。
まあ、なんか5人組ですわね。
だけ。俺もう、毎回入れるよ、だけ。
ですなので、でこれまたあれですね、僕たちからしてみれば懐かしいバンドの人たちが集まってるんだね。
そうですね、今ね、
ベースの久保田雅彦さん、これ元ポップキャッチャー、
はいはいはいはい、
ギターの加藤太郎さん、
うん、
これ元ファンサイド、
はいはいはい、
ドラムのマシータさん、
うん、
これが夏面元、
うんうん、
で元夏面なの。
そうそう、夏面ですよ。
キーボードのケイタイモさんがモンハンのベース、
はい、
ね、
まあ、同時期にビークルが、うん、4人組のビークルがやってた時、同時期によく対バンをしてたバンドの人たちが新しいビークルのメンバーになったと。
なるほどね、
いうことなんですよ、ゲームビークルは。
おお、夏面だったんだ。
そうなんですよ、
マシータさん。
うんうんうん、
それは知らなかったな。
これだから日高さんが出資した明海大学なんて、もろ浦安にある大学ですからね。
だからだけなく毎回なんで君そのさ、日高君のパーソナルの結婚とか出身とかさ、あのそうじゃないんじゃない。
バンドの話と、
しかもバンドのね、バイオグラフィー的なことを慶三が言って、その上でウムが語るはずなのに、なんで慶三がその日高君のプライベートを。
そうだよ。何枚 CD 出したとかさ、
大して知りもしない、その。
でもいろんな謎が繋がったの、これで俺の中で。
あ、そうなんですよ。うん、
まあじゃあ、これはウムバーで。
はい、
第2回。ね。まあそんなビートクルセイダーズですよ。
はいはい。
これはね、
どんなか分かんない
んだったの。
モーメントライブでの下ネタコールが有名な。
はいはい。でまあ、ちょっと補足的に言うとですね、
うんうんうん、
まあ、僕らインディーズでやっていて、
うん、
で4人組でした当時はね、
うんうん、
でその4人のうち3人が抜けて、
うん、
日高さん1人になった後に、まあ、メンバー4人を集ってメジャーデビューします、
はい、
ビート
クルセイダーズは。
ウムがいた頃あれメジャーじゃないの？
一応メジャー流通であるんですけど、大手メジャーに行ったっていう感じですね、イメージとしてはね。でそっからなんか漫画の曲やったりとか、そうそういろいろやって、うん、まあ、爆発的にブレイクをしたと。
しましたね、
はいはい、っていうのが、まあ、背景としてあるわけですよ、はいはい、辞めるの、でこれなんかこうまず一つ、いろいろ辞めた時とかもね、僕が辞めた時にいろいろ聞かれたの、聞かれたんですけど、
だってウムバンクスやった時まだビッグだったの、最初はね、
うんうんうんうん、
あ、かぶってたんだ。
かぶってた、かぶってた。
でその辞めた時にね、いろいろ聞かれたのが、うん、まあ、クビになったとか、はい、なんで辞めたのかっていうのがやっぱ、
まあ極めて変わったね、4人組のうち1人だけ残って3人が辞めるって、ね、
なかなかないじゃないですか。
なかなかない。
日高さんクビっていう選択肢もあったわけだよね、そうね。
まあそう、
ね、考えようによっちゃ、
考えようによ、
なんで君さっきから日高君にすごいこだわるんだ。ただこのグループとしてのことを聞こうよ、まず。
今切れただけで、あのそんな特になんともです。
浦安出身の今年子供ができた日高君をクビっていう選択肢もあったんじゃないか。
急に新規かわいいちゃって
そうそうそう、はい、まあ、そのよく聞かれたのがね、はい、クビなのか脱退なのか、
なるほどね、そうそう、
っていうのとかやっぱね、でどうなんて俺らをこれなんかちょっと別にあんま言う、あえて言わしてもらいますけど、
はいはいはい、
そのな俺らを見捨てて日高さんがメジャーに行って、うん、ね、メジャーに行くために俺らをクビにしてとか言う、うんのとかいろいろ言われるわけですよ。どうなの
そういう話聞くもんね。
聞くでしょ。で実際はどうなのかっていうのとかは、
そういう噂も、
うん、あるんですよね。で俺らを無情に切ってね、で日高さんだけがメジャーに引っ張られて、でバックバンドを新たに連れてメジャーに行って売れようとしてた日高はっていうふうに思われてたりすることもあるわけですよ。そこら辺の真相をね、今日はね、
あ、なるほど、
うん、本人だから言えるね、
本人だから言える、はいはいはい、
これいろんなね、僕らもまあ面白いから本当のことをね、はい、あえて言わずに面白い方に、
面白い方に寄せてます
から、寄せてんじゃないですか、やっぱ
り。いや、クビになっちゃ
ったよ、クビになっちゃいましたって言う方がやっぱ面白いけど、でまあこのバンドも終わっちゃうことですから、はい、ミートクルセダーズね、だからここでなんかいろいろ誤解を解いていた方が
なるほど
いいのかなと思って、
うん、じゃあ第1期ビークルの、
はい、脱退の真相ですね、
終焉の
終焉の真相、
ね、
はいはい
はい、
これはですね、簡単に言うとですね、うん、クビではないんですよ、ね、
クビではない、
クビではないと、
これはもう辞めました、
あ、
自主退職であると、
はい、
うーん、なるほど、
はい、これいろんな人がクビだ、みんな日高さんがメジャーになるためにあいつらクビにしたんだって言ってますけれども、ああ、そうではございません、これは
そうではないと、
はい、
自分から出て、要するに小野安氏であると、
そうです、小野安氏です、
自分から出たんだと、
出たんですこれ、みんな
それが3人同時っていうのがね、
そうなんですよ、
うーん、
それはまあ、あのね、もうちょっとまあ人間関係が相当悪化しておりましてですね、
なるほど、
当時ね、ほうほうほう、でまあちょっと知ってる人はいるかもしれないですけども、俺は日高さんとステージでこう殴り合いの喧嘩とかしてるんですよ、
それがすごいよねそれがすごいよね
なんかね、大阪のあのライブをやった時に
そりゃダメだな、もうなんか悪いな、
しかもなんかそのしかもなんつうの、普通のライブじゃなくてファンの子だけをこう集めたような、そのファンクラブイベントに近い感じのライブで、お酒飲みながらライブやってたら、まあその直前までのまあいろんな鬱憤が溜まってまして、でもう酒飲んでるとちょっと肝大きくなんじゃないですか、でこう喧嘩の理由はですね、僕がダイブしたんですよ、
ダイブした客席に、
客席に、でそのタイ君ってキーボーディストのキーボードに足が引っかかっちゃって、キーボードがポロッと落ちちゃったんですよ。
おお、
でそのキーボード自体の持ち主は日高さんだと、
はいはいはいはい、
で俺がもう酔っ払ってライブしてステージから脇から戻ってきて、また自分のポジションに戻ろうとしたら、日高さんにちょっと切れてて、日高さんお前それキーボード直せやみたいなこと言
ってライブって、ごめん、演奏中なの、それとも演奏はしてない、
演奏はもうなんか、ノイジーではあるわけ、
ダーッて
荒らして、曲中なの、一応
曲中、曲中、
MC というかその曲間じゃなくて、
うん、
曲の中なわけ、
曲のね、まあ、終わりだよね、曲の終わり
だって一応まだやってる
ところ、ってとバーベース投げてダイブして、で荒木とかもう髪の毛振り乱してアドラムやってっていうような感じの状況ですよ、
はい、
で、まあ、それで、もう戻ってきて、俺が。うん、で、戻ってきた時に、日高さんの横を通ったら、日高さんに、お前、キーボード直せや
って。まあ、一応合ってましたね、日高君が言ってること、それ、そこに関してはね。
そうそう。そのポイントに関しては、すごく120%向こうが。
向こうが正しいですね。
だけど、まあ、俺としては、酒飲んでって、ちょっと酔っ払ってるってのも一つありの、その前までに、結構日高さんに対して、すごい鬱憤が溜まってたのね。
まあまあ、その、そこの問題とは違う、他のことある。
取材とか来なかったりとか、なんかリハも来なかったりとか、っていうのが結構溜まってて。
おー、さすがのウムも。
ほんでもうなんかこう、ずっとイライラしてた状態でツアー行ってた時に、そんなこと言う、いいじゃねえか、キーボード壊、倒したぐらいぐらいの気持ちで。
お前の方がもっとなんかいろいろやってたそういうのはあったわけですね。
っていう思って、それでプチンって切れちゃって、でなんかもうつかみ合いの喧嘩になっちゃった、その場で。
今日の直せ
って言ったら現場で言うと 120%
まあできれば本当はね今のあのフレーズ違うだろうとかで喧嘩してほしいよね。キーボード倒しちゃったみたいな、あれ俺僕のだぞみたいな。
現場で言うと 120% 俺が悪いんですけど、まあそれでね、あのまあ溜まっててこうぐしゃぐしゃってなったまま楽屋の方に
とっつかみ合いのまま楽屋の方に、
でレーベルの人とかもみんな入ってきてわってなって、でもうその時はもうレーベルともバンドの中もすごいぐっしゃぐしゃだった人間関係、
当時は、
ラストラムっていうレーベルで、
レーベルとも、
でレーベルとバンドもなんかちょっとちぐはぐだし、バンドも4人が全ちぐはぐだしみたいな感じのまま殴り合いになっちゃったもんだから、
殴り合い
もうぐしゃぐしゃってなったままで、俺は割と早めにその殴り合いを終えて、あなんかやばいことやっちゃったなみたいな、ちょっと血の気が引いて
戻ったわけね、
やばいなと思ってパッて見たらレーベルの人同士が殴り合いしてたりするの。今
度レーベルの人同士、レーベルの中で
と、そうそうそう、プロデューサーとディレクターがまあつかみ合いになってたりとか、とんでもない状況
で、なんだそれ、
でとんでもない状況で、あもうこれちょっとあかんなと思って、でこうその後にミーティングを設けたんですよ、バンドメンバーだけでね。そしたらなんかそのキーボードの子とかね、タイ君とか荒木とかはもうやってやれられないというようなことを言って、今俺もちょっと無理ですわっつって、でそれでもうその事件があってからちょっともうギクシャクしだしすぎちゃって、そこからもう3人が
3人はある程度協議した上でじゃあ抜けようかみたいな、
そうだ、みんなのね多分辞める理由はバラバラだったと思うけど、3人の中でもね、でも1人抜けちゃったらもうダメかなってのもあったし、4人って今までずっとやってたからね、でそれで辞めますと、言って、まあ日高さんもそれを受け入れる形になって、でそれでまあある程度すぐに辞めるっても無理じゃないですか、だから1年ぐらい半年ぐらいか続けて決断を決めて、
あ最後どこだったんですか、原宿、
東京はね原宿が最後で、最後のライブ自体は沼津、
また渋いところで辞めるの最後沼津で最後で
、でそれでまあなんかそれは本当にすごい仲間うちのバンドいくつか呼ん でその時はね変な話レーベルとの契約も切れた後だったのね、切れた後で、まあ、レーベル昔の感じでなんかやりたいよねっていうので、その、まあ、バンド内のしがらみは常にあるんだけど、そこにレーベルもついたしがらみになってたのを1個レーベルっていうのを取り外して、バンドだけで一つ一発やりましょうっていうのが儲けるために沼津でやったんですよ最後に。
ああなるほどね、
でそれが最後だったんですけど、でそこでまあメンバーは辞めたと。だから日高さんがメジャーに自分だけが行くために
したわけじゃないと、
クビにしたわけではないと。
あれはその時に3人抜けるっていうのを言うしかなかったの、その判断は。いやその時解散っていうのはな
かった。だから俺らとしては、その時はそれこそ辞めるんだったら解散しろやっていうのもちょっと思ってたわけ、今と違ってね、今だったら続けてくれっていうのも思うけど、
日高君はじゃあお前ら抜けて俺はやるって言ったわけ。まあ珍しいよね、
多分やっぱそこそこ売れてたから、やっぱ続けた方がメリットがあるって思ったんじゃないのかな。
まあね、
結構そういうとこ、計算高いからさ、
しっかりしますから、
で抜け、ビークルだけは残して、俺らとはなんで残すんだと、その時はね、今となってはやめんなやって言うけど、思うけど、その時は
もともと誰が作ったの、
もともと日高さんとそのもう辞めちゃった人が
辞めちゃった人がいる。
そう、俺とは被ってない人が、
あ、岩原さん、ね、
岩原さんウィキペディアに載ってると思う。
あ、いるんだ。
そう、その人が始めたんだけど、あ、当時はね、辞めんなやと、あ、や、もう辞めろやと思ったものの、あ、おかしなもんで、
なるほど、ね、
今となっては名前だけでも続けるやと、
なるほど、
思ったりもする。これがまあ一応俺らの脱退の、
これが一応その第1期の、
そう、首っていうかね、その、
まあ、脱退の真相であると。
はいはいはいはい。
これは初公開じゃないですか。
初公開、
ね、これはね、もう言ってないですね、メディアではね。本当に
あれ、ビークルってその後に、うん、すぐ動き出したわけじゃないよね、実際ね。
そう、あのね、日高さんが多分1枚ぐらいソロかなんかを、うん、出し、ソロなんか名義はビートクルセイダーズだけど、
あ、ビークルって名義で出したの。
うん、でなんか今のメンバーじゃない形でなんか1枚出してるんですよ。
あ、そうなん。じゃあ割とすぐやったわけ。
うん、つってもまあ半年とか1年とかだと思うけどね。
ウィキペディアには4ヶ月後にその4人入ってるってことだったよね。
あ、そうなんだ。
ウムたちが8月に脱退して、
あ、じゃあもうその
12月に、
うん、そのメンバーでやつ、なんか俺ら聞いたあれだと一人でや一発挟んでから出したっていうようなこと聞いたけど違うんだね。
日高さんが立ち上げたレーベルへ移籍だった。それでネイキッドティーチャーってなってますね、ここ見るとね。
なるほどね。じゃあまあ今日は、まあ、第1期の終焉について語りましょう。また明日はウムからいろいろと大暴露話が、
はい、
楽しみに、
はい、
何最後